Angry Radio.
辰彦さん帰ってきちゃいました。
あ、なんかちらっと見ましたけど、帰ってきたんですね。辰
彦さん、ですね、味噌屋の旦那さん、若旦那さんで、
あ、本当に帰ってきたんです
か。帰ってきましたね。あの、桜子宮崎あおいとそのまあ結婚の約束をしたと、ね、で戦地に行ったわけですけれども、まあなかなか帰ってこないんでね、死んだんだとか、
はいはいはい、
死んだものだと思って一周期までやったら。帰ってきちゃったみたいな感じでございまして、
でも、まあ、恥ずかしながらみたいな、
恥ずかしながらみたいな、小野田、小野田的な勢い、ですが、まあね、あと何週、9月いっぱいまでですから、この、順序きらりは、
はいはいはい、
こんなに早く終幕が訪れるわけないじゃないですか、もう、うん、あのそれ来てキャーキャーみたいなで、うん、幸せみたいな、うん、それだったらもう終わるじゃないですか、話が。
そうですね。
まあ当然ですね、今の言葉で言えば PTSD ですか。まあ、戦争の心の傷が深くですね、辰彦さんを蝕んでですね、こう、心を閉ざしてしまったわけでございますよ。で、ここからね、葵ちゃんがどのように、桜子さんがね、どのように彼を立ち直して、
なぜか。ややこしい話になってきましたね。
はたまた立ち直さないまま、なんか、そのまま行っちゃうのか。
なんででもそんな遅く帰ってきたんですかね。
いや、なんかいろいろ大変だったみたいですよ。なんかそこ、戦地でかなり、最前線の方に行かされたみたいでですね。そのことが非常に心の、傷になって大変だったようでございます。まあしかしですね、まあ戦後ですよ、もうね、当然戦争終わりまして、
そうですね、
うん、ちょっとこう生活が良くなったりしてるわけです。あの東吾さんとかは姉ちゃんと、
はいはいはい、
でね、もう寺島しのぶがね、もうサザエさんのみたいになってるんですよね、格好がね。僕は、衝撃的ですね。この人はサザエさんまでできると。なんか、映画ではなんか、大胆塗れば李朝鮮とか最近なんかすごい出てましたけど、寺島さん。
そんなサザエはちょっとね。
なんか生々しいサザエさんが、うん、大人のサザエさんができるのかなと。思いもしまして。伊賀遥も相変わらず、綺麗で。しかし、宮崎葵は、今度は大河ですね。これで、やっぱりあれを蹴ったのかな、っていう7を。
ああ、そうですね。
という感じですけれども。はい、こんにちは。馬乗りラジオです。
はい。
ご無沙汰なんていう言葉はもう無視してですね。いや、すいません。本当すいません。なんていうんですかね。夏休み、夏休み。という感じで。
遅めの夏休み、
ね。遅めの夏休みでした。もうね、だけど、嬉しいことにどうしたんですかとかなんかいうメールが時々来ましてですね。大丈夫です。元気です。元気なんですけれども。
もう言うても9月半ばですからね。
本当ですよね。
気がつきゃ、ね、夏も終わってますからね。
秋ですよ、秋。
ねえ。
本当に頑張っていかなきゃなと、新たな気持ちでお届けするつもりでございます。マノリンです。そしてご相手はいつもの。
どうもこんばんは、ヨダです。
はい。相変わらず何の打ち合わせもここら辺してないのでですね、変な間が今空いたことをお詫び申し上げます。東京と大阪をスカイプで繋いでお届けするこの馬乗りラジオ。今回はもう第何十何回かもわかりませんが。
だんだんなんかお世話になって。
いや、そうじゃないんですよ。そうじゃないです。違うんですよ。わかってください。新たな気持ちで始めたいというこの心構えですか。
はぁ、
あ。というか、実は、過去に何本か撮ってるんですけど、いろいろ没にするかな、みたいな、いろいろあるんです。
ええー。
いろいろ僕の中で葛藤がすごく今ありましてですね。
気 厳しいな、品質管理が厳しいですね。
やっぱり、いや、馬乗りラジオはですね、やっぱり、その、はい、インディペンデント界では、やはり、孤高な存在にならなければならないのではないかと。
ほうほうほう。う
ん、これほどまでにですね、他の、なんかこう、ポッドキャスターたちと交わらないポッドキャスティングサイトもないのではないかと、最近思い始めまして。それならば、孤高を貫こうと。ここと言ってもですね、うん、孤独で高いという域に行かなきゃいけないんで、
うん、そうですね。
高いは難しいな、気はしてるんですけれどもね。なかなか、いろいろとこう考えると、あれですね、ポッドキャスティングもでもこう、一回りしてきたかなというような感じもあって、うん、今なんか、ニフティの、ポッドキャスティングジュースですか。はいはい、あそこら辺で、なんか、ポッドキャスティングアワードみたいなのやってて、なんか、いつかの大賞とか発表になるのかな、なんか、そういうのもね、やってて、どうやって、まあ、盛り上がるのかな、盛り上がればいいなと思ってるんですけれども、なんか、そういうね、数ヶ月前じゃない、1年ですか。1年にと何ヶ月前ぐらいですよね。2005年の2月に始めたんですよね、こんなことを。
はいはいはい。
我々は。そうか、それは1年何ヶ月も経つか。もう経って、でも、うん、改めてこう、来た道をふと振り返ってみると、なんか、まあ我々はこう、自分たちのできることしかやらないからね。あれですけれども、なんかあんま進歩とかないんですけれども、なんか世の中いろいろというかね、あるんだなと、ふと思ったりもしました。最近久々にこういろいろな他のポッドキャスティングの番組とか聞いたりしてるんですよ。
はい。
うん、面白い番組も多くなってきて、良いことだなと思います。みんなどんどんですね、やるといいよ、ポッドキャスティング。でね、わからなかったら、ポッドキャスティング入門っていう赤い表紙の素敵な本があるよ。さあ、宣伝もしておきまして。なんか、あれだな、今回マノリンおかしいなとか思われてんだろうね。
まあ夏バテということでね、
そうそうそう、ちょっとね、テンションを張ってるんですよ、これでもね。まあそういう与田さんはですね、相変わらず人生をエンジョイされておるようで。先週なぜ収録がなかったかというと、与田さんがワイヤーに行ってたからなんですね。
そうですね。ワイヤー、そういうことになりますね。
ワイヤー06というのがですね、まあ金曜日の夜から土曜日の朝にかけまして、オールナイトでドンタンドンタンやったわけですけれども。まあワイヤーどうでしたかいなみたいな。
もうまあ相変わらずですよね。
もうなんかこれもフェスとしてこう落ち着いたかなっていう感じはしますよね。
そうですね。特にもうガラッと毎年変わったことやる感じじゃないですからね、あそこは趣旨的に。
まあ割とね、最初からとにかく卓球がっていうところがあって、なんか一つのこう太い柱がありで、こうメンバーもやはりこう、なんつうのかな、別に卓球人脈というわけではないんでしょうけど、
まあ大体のこうメンツというかお決まりのというか、いますからね、ウエストバームなり、ジェフ・ミルズなりっていうね、
ね、そういう一つの流れが、ありましてですね、まあ、行ったらある程度のクオリティは保てるのかなという、
まあすごいやっぱり屋内、日本での屋内ではまあ最大級のテクノがデモイベントというか、ですからね、
まあ、いわゆるフェスとかというのとちょっと時間の流れが違うよね。一晩でやっぱり全部見せるというか、やるわけだからね、やっぱりこうなんつうの、その凝縮感みたいなのがあるわけですけれども、今回はまあニッツァイブですよね。
そう、まあスペシャルゲストというか、感じでね、
なんつうかダフとか、まあ例年ワイヤーが最近持ってくる意外なところ路線、
まあ、卓球のまあルーツなんでしょうね、あの辺のボディミュージックというのが。
そうですよね、まあなんかドンカンドンカンとな感じですよ、
ね、エレドラをねガンガン叩きながら面白かったですけどね、一曲終わるたびにどうもありがとう言ってましたからね、どうもありがとうドンガンドンガンみたいな
ね。意外に向こうの人って丁寧ですよね。
丁寧ですからね、
そうですか。まあ今回のあれですか、ベストアクトはアレクサンダー・コアロフスキ
そうですね。大体、見に行った人は、まあでも、あそこはやってたのがセカンドフロアっていう、
狭い方、
ね、まあ、小さめのね、ところで、1000人入れるかどうかっていうようなところで、非常に混雑するところなので、あんま見れた人もそんなにいなかったかもしれないですけどね。
なるほどね。
まあ、見に行けた人は、大体非常に今回あれは良かったっていう声は大きいですけどね。
うん、かなり上げ上げ上げみたいな。
そうですね。
ですね、
デトロイトテクノをこう、なんて言うんだろう、ちょっとこう、綺麗めにというか、スタイリッシュにした感じの音をやる人で。
なるほど、なるほど、うん。そういう感じですよね、確かに。結構でもあの、音は癖になりますよね。
しかもセカンドフロアは、どうなんだろうな。いつもあの、時間がすごくこう、行列ができて、1時間待ちとかなんとかって規制があって、田中文也とか本当に見れないんですよね。
ああね、うん。若干確かに。
あの辺だから、うん、メインでもいいんじゃないかっていうような人がね、最近ポツポツセカンドフロアでやってくれるんで。
確かに豪華になってますよね、ワイヤーの出演者って。なんか、いいイベントになってるんでしょうね、アーティストにとってもね。
そうですね。
だから、ただ見るもんにとっては確かに微妙にセカンドが厳しいっていうのは確かにそうかもしれない。
ちょっと水を持ち込んじゃダメっていう、
ね、あ
非常に厳しい空間なんで ね
横浜アリーナがどうなのよっていう話になりつつあるのかなって気はしますよね。
だから一時期そのどこでしたっけ、埼玉、
はい、スーパーアリーナね、
あそこで2年ほどやりましたけどね、あの時はセカンドフロア非常に大きかったんで、余裕がありましたけどね。
ただ、スーパーアリーナすごい、非常にいいのかな、なんか割といろんなイベントがあそこで使われるようになりましたね、かなり。
そうですね。ただまあ、遠いっていうのは、ね、
まあね、ま
あ、あるみたいですけどね。
ただまあ、都内からすれば横浜アリーナもスーパーアリーナも一緒ですよ。遠さから言えばね。
まあそうですね。うん、
あ、横浜アリーナといえば、じゃね、スーパーアリーナ、埼玉スーパーアリーナといえば、僕 U2 のチケット当選しましたよ。
おお。
まあ、やった11月30日、僕、灰になりますね、灰に。
一時期中断された
です、ね。そう、あのバーティゴツアーがですね、
はいはいはい、
まあ今年2月にやるという話だったんですが、それが見事にですね、まあ、メンバーのご家族の病気ということで延期になりまして私が肺になったんですが一度さあもう本当に11月30日はとりあえずチケットが抑えられたと。
よかったですね。
ありがとうございます。
もう今年あれじゃないですか、なかなかコンサートとか行けてなかったから、
もうこの日だけはもう
ね
もう本当に仕事は僕はしないし11月29、12月4日、この2日もどうやって行こうかな、みたいな。この間は、このくらい辺僕いないからって今から宣言してますから、ね。知らないからもう。この頃さ、ビリー・ジョエルとかも来てんだよね。
へぇ、
まあ、ビリー・ジョエルは僕は微妙にいいかなとは思ってるんですけど。なんかこういう、ちょっと僕よりちょい上ぐらいの、年齢層の方々はいろいろとこう青春時代のそのアーティストがドドドと来て、
そろそろマドンナも来ますしね。
マドンナ来るしね。マドンナもまあ何気に行こうかなと思ってるんですけれどもね、かなりアゲアゲになりそうな感じ。しかしまあ与田さんのところのサイトで、写真とか相変わらずライブレポートがワイヤー出てるんですけれども、
はい、
食い物うまいですよね、ワイヤーってね。
ワイヤーはそうですね、結構食い物評判いいですよね。
いつも、まあ、あそこちゃんとした売店みたいになってるからね。
そうですね。
その分、なんつうんですかね、こう、ちゃんとしたものが作れるのかな。
フードスペースというのが確保されてますからね。
ね、エレグラなんか本当にひどいもん。
エレグラは、なんか、食べ物を食べた記憶が全くないですね。
じゃ あるんですけどね、なんか食べ物屋さんも。
ある記憶もないですね、本当に。
あるんだけれども、なんかね、まあ、どうなのよ、みたいな。まあ、あそこには全くそういう調理スペースになりそうなとこはないんでね。無理やり。
水とビール売ってるぐらいのイメージしかなくてないですね。
なんか、まあ、無理やり作ってはいるみたいなんだけど、どうもうまそうなもんに出会ったもん。台湾風ネギチャーシュー麺がうめえうめえと。
あそこは結構アジア系の料理が多いですね。
多いですね。まあ、なんかね、うん、そういうもんなんでしょう。う
ん、あそこでね、なんか冷や汁売ってたんですよ、ワイヤー。
はいはいはい、はい。
なぜか、あの、宮城県名物ですか、
はいはい、そうですね。
まあ、冷や汁、名前は聞いたことあるんで、宮崎でしたっけ、うん、あの、名前は聞いたことあるんですけど、まあ、食ったことがなくて、
はいはい、
あ、どんなもんやろう思って食べたんですけどね。どうなんでしょうね、あれはね。
だけど、美味しい、俺ね、なんかその、渋谷に、とあるお店がありまして、そこに割と、あの、名物みたいになって、冷や汁が。
なんかでも、
冷や汁ってそれ、
味噌汁を、
ご飯に
味噌汁じゃないですか。で、すごい冷、なんかあの、冷えた味噌汁でしょ、あれ。冷えた味噌汁がなんか非常に、ちょっとドロドロした感じで、なぜか、塩もみされたようなキュウリが入っていて。
はいはいはいはいはい。
なんだろうって食い合わせがよくわかんなかったですね。
多分ね、それはね、やっぱ美味しくないやつだと思う。美味しい冷や汁はね、やっぱ味噌汁とはまた違うもんなんですよ。
あ、そうなんですかね。
なんかね、味噌を焼いてるのね、多分。でね、その、なんて言うんだろう、もうちょっとコクがある感じ。味噌汁というより味噌ラーメンみたいな、まあ、そのちょっとあのイメージ全然また違ってくるんですけれども、うん、そういうものをなんかご飯にかけてる感じなんですよ。
いやー、えらいもうみんな食いはるんやなと思って。
それはね、なんか外れに当たったね。
そうなんですかね、
う
ん、
多分そうだと思いますよ。しかしまあ、いいですね。何回も。東京に来れてね。ちなみにまあ、その日僕もワイヤーに行って、ワイヤーのあの、会場で与田さんに電話して、なんか落ち合おうかなと思ってたん
で。あ、そうなんですか。
うん。見事に行けなかった。ですね。まあ、いいんですよ、もう。プレステ2が値下がり。
とことつに。
なんか、うん、マノリン今日は段取りを踏むよ。
1万6千円でしたっけ。
安いですね。
すごい、 DS より安いんじゃないですかね。
ね、
うんうん、
すごいすごい。いやー欲しいな
ー、うんうん、しょっちゅうでもプレステ2欲しい欲しい言ってましたよね。
うん、
もうこれ以上ね、下がらないから、そろそろもう、
そろそろ、そろそろソニーの人が送ってくれないかなと思ってる。これだけソニー、プレステ欲しい、プレステ欲しいって言ってるんだから、1台ぐらい送ってくれないかな。マノリラジオやってるっていいことって、そんなことかなと思ってる昨今なんですが。ねえ、あとね、サイレンが欲しいです。
サイレンこだわってますよね。
すごい怖いゲームがあって、うん、やったことはないんですけれども、なんかやってみたいな、ドロドロした感じ。
まあでもどうなんですか、今さプレステ2っていうのも3出るから、もう3いっちゃったらいいんじゃないですかね。
関係ないんですよ、もうそういうの。だからなんか最新のハードで最新のとかって言って、要するになんか戦闘シーンが綺麗なロールプレイングゲームができるだけでしょみたいな感じなんですよ。もうね、全然、機能的にファミコンぐらいで十分なんですよ、僕的に。僕とゲームを語らせれば。
まあまあね。
うん、もう十分なんですよ、それで。
だから DS を支えてるのもそういうそうです
しね。そういうそうでしょうね。だから僕はまだやったことないんですけど、いろいろね。脳関係のゲームとか。
はいはいはいはい。
でも脳関係の、こう、なんかソフトというかインターネットでもちょこっと体験版ができたりするじゃないですか。
はいはいはい。
結構やってますね。もうね、あれあれあれあれあれあれあれあれっていう、その、人にことを何かを伝えたい時のこのあれあれ症候群がですね、もう止まらなくなってきまして、最近、本当に。
もう無理ですよ、もうタレントの名前だの、曲名だのは全く出てこないですからね。
全く出てこないですからね。この間本当に出てこなくて笑っちゃったのは、ずっとなんかね、あれあれ、あれあるじゃない、あの、あれが、あれ。した。そう、この間、そう、電話でなんか話をしてて、
はい、
変わってとかって言うから、変わろうとして、何々さんから電話っていうふうに言おうとしたら、その何々さんって、誰、その人に言おうとしたのね。
はいはいはい、はい。
電話の主。ただ俺、何々さんから電話ですっていうふうに言ったつもりだったのね、その人、A さん。
はいはいはい。
まあ、例えば A さんとしましょうよ、はい、A さんから電話ですで B さんに言おうとしたわけ。俺何のこう自分の中で疑問もなく B さんから電話ですって B さんにずっと言い続けてえ、な、誰とかなんか言われちゃった死のうと思いましたねもうそのなんていうのかな、あの、うん、おそらく今日がそのこうやってなんかレーガンだっけ誰だっけ、あのまだレーガンは亡くなってないのかな、もう亡くなったのかな、あの僕はおそらくこれが最後になると思うみたいな、もう自分がアルツハイマーであることを告白して、もうこう表に出るのは僕はこれ最後であるみたいな、ああいうスピーチ僕もしてもう今日でもうおそらくもう、うん、半年後ぐらいにはみんなの顔も覚えてないってみたいないやとても楽しかったでも忘れないけれどもでも忘れているのかもしれない、
うん、ねえ、その辺がそうですよね、
なんかすごい切ない話、切ないといえば、
はい、
ハチクロ読んだ、
あらまあ、
あらまあ、ハチミツとクローバー、
あれですね、
ハチミツとクローバー全巻読んじゃいましたよ僕、
あれすごい
ですね、36歳男が、さんが
すごいな
泣いた。
あら。
泣きましたね。結構ね、まあこれ若い人たちといろいろ話をまあして、ハチクロについて話をしたんですけど、まあね、そういう若い子とかとも話しなきゃいけないなっていうことで、こういうのも読んだりする努力家の僕なんですけど。
あれはざっくり言うとどういうお話なんですか？
要するに美大に通ってる5人プラスアルファの、まあ、恋だの、なんだのがあって、結局まあ人が成長していくお話かなみたいな、うん、まあその単純にその片思いの物語だけではなくて、まあ友情というのが何というのか、やっぱり人がこう成長していく上でこう、出会ったり別れたりこう乗り越えたりみたいな、
青春群像劇みたいな、
なんかこう嫉妬したり嫉妬されたりそこをまた乗り越えたりみたいな、そういうなんかその一人一人の心境、まあどれもねなんかこうよく書かれてるなぁと思って本当に、良いあの良い物語だと思いましたね、おとぎ話みたいな綺麗な物語ですけれども、なんか非常に僕なんかはこうちょっともうそういうところからは年を取りすぎてしまった部分があるんで、やっぱり10代20代の子とかがこれを読んでこういろいろ考えるものとはまたちょっと違う感覚で読んだんだろうなとは思うんですけど、結構やっぱり誰視点みたいな、誰のファン、好きになった子の好きになった子というのはそのなんていうんだろう、感情移入できるキャラクター、そうそう、登場人物によって結構その人視点でこの物語を追ってしまったりするとかっていうことがあるみたいでね、山田視点とかっていう言葉がインターネットでは結構見られたりしたんですけれども、なんかやっぱそういうのはそういう風にはちょっと見なくて、やっぱちょっと一歩引いたところから見てたんですけど、まあなんかその年月は人を待たないというか、タイムウェイトフォーノーワンとかいうことをこう考えながらね、考えながらというわけじゃないですけど、思いながら、みんなやっぱり残酷なぐらいにこう時は待ってくれないねみたいな、結局就職するじゃないですか、
そうですね、
でその大学卒業してその大学ですごいみんなで楽しくやっていた子たちもその離れ離れになるとかいう、でまた結局何人かのその主人公の女の子に何人かの子が片思いしてこう告白したりして、結局でも最後は誰か一人を選ぶっていうところで、まああと二人は振られるとかっていう、それもまあ時が経つにつれてこうそういう
の
も
大学時代ならではの時間の流れ方ですよね、ああいう世界はね、
思い出となってこうこれからまあなっていくのかなということと、あとまあなんていうかみんなそれぞれにこう羨ましがられる何かが思っていたり、コンプレックスを持って、同時にコンプレックスを持っていてっていう、こう、そういう、なんていうの、みんな、 誰しも悩みを持っているんだなという、いうようなことがですね、こう、書かれていて。
面白いなぁ。
どうしたんでしょうね、今日の僕の。すごいいいこと言いますよね。でも、なんか、その、まあ、はちみつところば実は、ですね、昨日かな？そう、9月8日に最終巻が出て、僕、つい、さっきこの最終巻を読み終えたばかりですよね。
おうおうおう。
感動したわ。
いいオチでしたか？
いや、いいオチでした、非常に。その、素晴らしくうまくまとめたというのか、うん、結局、最後、これ最後はどうやって終わるんだろうと思ってたから。
うん。
だからまあ、最後はね、卒業して別れっていうことですけれども、そのまあ、別れもね、それぞれにとってこう意味のある新たな始まりであるということだという。うん、ことだったという。
映画も見に行きはるんですか？
いや、映画はさすがに見に行けない。
なんか映画でもすごい評判はいいみたいですけどね。
ああ、DVD が出たら見るよ、こっそり。
いや、すごい。僕はああいう感じのね、漫画というかお話は、非常にこう、むずがゆくなってダメなんですよね。あのね、なんかね。
もうね、むずがゆくなるっていうのはね、すごくよくわかるんだけど。
俺にはないな、これはっていう感じの。
もうね、すごくわかるんですけどね、今回ね、このハチクロを読んで本当に思ったのは、俺は一周した。俺は一周したんだっていう、
ね。あら、してしまいましたか。
一周したわ。そのね、その切なさにね、なんかね、確かに今でも別に切ない気持ちっていう感情とかっていうのは、
それを俯瞰して見れるところに来ちゃったというか、
のはちょっとあって、その、むずがゆいとか、その、甘酸っぱいみたいなの、に対してね、
あまりにもかけ離れた世界なんでね、お、ないな、こんなん、なかったな、とか思って。
あいや、実際
自分の世界の話なん
やろ。自分にもなかったですけどね、こういうことは。全くなかったですけど。でもこう、なんか人がこう出会って、なんかその、そういう中でこう切磋琢磨というのか、いろいろなことがあって、こう、その感情のぶつかり合いとかいろんなものがあって、少しずつこう成長していくっていう、そういうところっていうのは非常になんていうのか。特にもうね、大人になるとそういうことがなくなるんですよね。
まあまあ、もう全然ないですからね。
腹割って話しましょうよって言って、さらなる、こう、ね、さらなるオブラートに包まれたものが出てくる世の中ではないですか、行動、はい。ねえ。もうね、30とか越しちゃうともうね、人とね、腹割って話すなんてないですからね。本当に。
ねえ。
いや。なんだろう、もう全然ね、収録ペースが忘れてて、今何分なのかさえもよくわかんない。今自分何分喋ったんだろう。28分も喋ってもいいじゃん。
そうですね、ギリギリですね。
さあ、そういうわけでですね、今回の流れるような馬乗りラジオ、こんなのは馬乗りラジオじゃないと言われかねない。
馬乗りラジオはでもどんなのかって言われても困りますけど
ね。困りますね。本当にやってる自分たちも大した打ち合わせもせずに、その場のノリで全てやっちゃってるんで。
まあそうですよね、本当に。
何もないですよね。まあだけどね、本当にこういうのってすごく楽しいですね。心から思う、ね。心から思うんですよ、本当に。月曜から金曜まで、どうやって儲けるかとか、どうやってたくさん人を集めるかとか、ね、そういうことばっかり考えてるわけですよ、今。で、土曜と日曜に、この、別に誰にも聞いてもらわなくたっていい、俺たちが楽しいだけだもん、みたいなことをですね、世の中に投げつけられる、この楽しさ。もう普段はもうなんか、あ、それはもう、だけどやってもさ、儲かんないじゃん、それ、とかっていうようなこの世界観の中で生きてるんです、ね。 もうだからね、だからインターネットで成功したい人とかと僕本当にベクトルが違うんだよな。だからなんかたくさんの人に聞いてもらいたいポッドキャスティングみたいな、そういうのってね、俺ありえないんですよ。そういう人とかは、そういう人たちとかそういう人はもうどんどんやってくださいね。
非常に下心はないですよね、これ、ね。
ないですよね。もう、本気でね、あとは、ただあとはもう本気で腹割って話し合いましょう、もうみんな。みんなもう、ここはもうね、あれですよ。みんな飲み行きましょう、今度ね。わけわかんない。というわけで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。感謝しております。本当に感謝しております。ご意見、ご感想をお待ちいたしております。なんか申し訳ないんで、ブログの右側にですね、ブログもあれね、そろそろデザイン変えたいんですよね。で、あと、ほら、バージョンアップもしたいし。
あ、はいはいはい、
で、一応ね、いろんなプラグインみたいなのを入れたんで、多分トラックバックスパンはもうないと思うんですけど、ね。
あ、はいはいはい、はい、うん。
そこら辺も含めてきちんとしたいんですが、誰かやってください。そうですね。他力本願でございました。というわけでございましたが、ティオダさん何か最後にございますでしょうか。
今年は、そうですね。もうそろそろ終わりですよね、もうね。
終わりますよね。あと、9、10、11、12ですよ。
年内にもう一回北海道行くぞっていうね。
ヨダさんが遠く見えた、今。ヨダさんが遠く見えた、僕は。でもなんだかんだ言ってヨダさんもそうやって青春してるわけじゃないですか。みんなハチクロだよ、ハチクロ。みんな。わけわかんない。あと、ハレパンファーストアルバムはヨダさん曰く、名盤の予感です。はい。皆さん楽しみにしておいてください。というわけで、今回も最後までありがとうございました。また、来週頑張ります。来週は頑張ってこれから毎週更新するように皆さんに誓います。そういうわけで、ありがとうございました。さよなら。
はい、さよなら。はい